皆様、おはようございます。寂しいですね。もうちょっとの辛抱で、教会でまた会えることができるだと思います。今日話をしたいのは、今年の教会のテーマです。それは、福音の力です。それと、私の話を、自分の気持ち、クリスチャンになる前の気持ちを、伝えたいと思います。このストーリーに関係あるなので聞いてください。私は19歳の時にクリスチャンになりました。その1年前に海兵隊になりました。1年間カリフォルニア州で仕事をしました。それから日本の岩国米軍基地に来ました。クリスチャンになったばっかりで、すぐ基地の中で他のクリスチャンを出会いました。で、私たちが交わりをすることができた場所は、正門から100メーター、200メーターのところでした。で、私だけが新しいニュークリスチャンでした。他の5、6人の海兵隊のクリスチャンたちは真面目で、昔からクリスチャンになっていって聖書に詳しい人たちで、伝道熱心な人たちでした。だから週1回、だいたい金曜日の夜か土曜日の夜に街に出て伝道しました。私もついていきましたが、何も言えないし、聖書のことを詳しくない、悔しくなった。もう行きたくないぐらいの気持ちになりました。それとその場所で、集まる場所で、月1回福山から宣教師が来ました。私たちを聖書に教えるために福山から大きなオートバイで来ました。彼の名前はデール・ジャクソン先生でした。とても大きな人、とても優しい方です。で、ある日に、バイブル・スタディ、聖書の勉強会が終わったら、ジャクソン先生、私、質問あるんです。何かあったんですか？私は悔しいです。他の皆様と、伝道できない。みんな聖書に詳しい。自信ある。私何も言えないんで、伝道もうしたくない気持ちになってきました。で、デーブ・ジャクソンが私の目を見て、ケヴン、これだけ覚えてください。神様があなたになさったことを伝えなさい。もう一回言いますよ。神様があなたになさったことをみんなに伝えなさい。それは、とても心に残って、今でも、チャンスがあれば、クリスチャンになる前の気持ちを人に伝えたいんですから、今日は私の話も、聞いてください。まず、聖書の御言葉を読みたいと思います。ローマ人への手紙1章16節から読みます。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。アーメン。福音ですね。福音、英語ではゴスペル、ガスポ。どういう意味かと。私はクリスチャンになる前には、ゴスペルの話、あんまりわからなかった。私、カトリック教会で育ちました。育ちましたというのは、私の両親はただ教会に連れて行きました。一緒に行ったわけではない。教会の前に私と兄弟、下ろして45分後ぐらい頃にまた迎えに来ました。それだけです。家族で行ったわけではない。 子供たちだけ教会に行きました。それと、日曜学校は、カトリック教会は、あの時はなかった。でも、同じようなものを、月曜日から金曜日、学校終わったらありました。カテキズムという、1時間ぐらいの勉強があった。で、子供たちみんな行きました。でそこで、まあ確か、キリストについての話をいろいろ習いました。まあでも主に同じようなことを毎年習いました。それはやっぱりクリスマスストーリー、キリストは生まれたこと、マリアとヨセフの話とか、それとキリストの奇跡についていろいろ習いました。で、それはその福音から教えられたんですから、その名前だけは知りました。わかりました。覚えてます。覚えていったんですけど、それは、英語では、The Gospel of Matthew, The Gospel of Mark, The Gospel of Luke, and The Gospel of John. マタイのによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書と、ヨハネによる福音書。ですから、私は思ったのは、福音の意味は物語だと思いました。だから、マタイの物語などなどだと思いました。ストーリーですね。私の頭の中に。もう一つ思った。まあ、福音の意味は、英語ではゴスペルですから、福音は音楽の種類だと思いました。ジョンル、音楽のジョンルだと思いました。カテキズムで、教会で習った、福音という関係は全くなかった。ただ、ゴスペルミュージックがやっぱりこういうものです。歌の一種ですから。で、私思ったのは、かっこいい。で、いつかにそういうように歌いたいな。でも無理でしょう、私。いや、歌が下手だから無理だと思いませんでした。私あの時、すごい細くて小さい。小さかったですから、ゴスペル歌ってる人はみんなすっごくでかい大きな人たちだったんですが、そこまで大きくなれないからゴスペルの音楽はもう歌えないでしょう一生と思いました。でもまあいろいろそれから思ってきました。私クリスチャンになってからやっぱり福音のことをやっと分かってきました。本当の福音は神から来るものです。いろんな人が勘違えているんだと思いますが、自分からしたいことではないんです。何かというとこれです。ある人は、例えば話ですね。ある人は、クリスチャンの友人から、聞いたり、自分の奥さんがクリスチャンになったりとか、うちの教会は楽しいよ。音楽も素敵ですよ。一度遊びに来て、と聞くでしょう。で、その人が、それ面白そうね。いつかに行く。私もそのようなクラブに入りたい。クラブ、クリスチャンクラブに入ろうかなと思った。私、領友会のメンバーの一つなら会員です。領友会の会員。ゴスペルの会員になろうとすると無理ですね。自分の意思から、クラブのように、一員となることができない。ですから、そういうものじゃないですからね。もう、ゴスペル音楽部に、の一部になってもいいんですけど、そういう、福音はそういうものではありません。ただの、音楽のジョンルではありませんから。いや、ゴスペル音楽は、福音にもちろんつないでます。それは元ですから。ゴスペル音楽が福音から生まれましたので、福音がないとゴスペル音楽もないですからね。もう一つ、勘違えてる、ことがあるんですけど、福音は、洗礼ではありません。 私の友人が、すごい熱心のクリスチャンで、クリスチャンになってから彼女がすごい、ご両親のためにずっと祈りました。ああ、ケブン先生、私の両親が結構年を取ってるんで、クリスチャンになるといいなと、ずっと思ってたんで、もう一生懸命、聖書を教えてあげたりとか、ご両親に教えたりとか。で、ある、もう何年間が経ったら、彼女から連絡があって、おう、ケブン先生、とてもいいニュースがあるよ。うちのお母さんは洗礼を受けることになりました。感謝です。と、私は、すごいいいな。やっと彼女がクリスチャンになった。やっと福音の本当の意味分かったね。と、彼女に言ったら、いつクリスチャンになった？いつ福音がやっと理解できたんですか？いや、まだ全然理解できていないと答えられたんです。え、いや、でもケルン先生、一応洗礼を受けた方がいいなと思って、お勧めました。だから洗礼を受けることになった。まだ福音、多分意味まだ分かっていないけど、一応洗礼を受けさせます、ということでした。福音は洗礼ではありません。いや、もちろん、洗礼を受けるのは福音の一部です。だけど、順番が大切です。福音を理解して、イエス様を信じて、それから洗礼を受けることは大切ですよ。福音って本当に、それなら福音は何でしょうか？福音はイエス・キリストが正しい主であり、王であることを断言しています。福音は人を自己中心的な生活から離れ、イエスのために生きるように呼びかけています。これこそ私たちの福音です。本当の福音です。旧約聖書のイスラエルを救うストーリーです。ユダヤ人と異邦人をも救うストーリーです。全人類を救うために神様の計画です。それは福音です。イエス様は生まれ、イエス様は生きられ、亡くなり、葬られ、死から蘇りました。これこそ福音です。だから、ゴスペルの話は、イエス様の話です。キリストが、このように、私たちのために来ました。私たちを救うために来ました。私たちに望みのない人々を、望みを与えるために、この世に来ました。イエス様は、罪、一回も犯したことない。罪のない、イエス様が私たちの代わりに十字架に向かって十字架に行きました。私たち人間は神様から離れました。で、神様との関係が壊れました。それは罪という意味。人間が神様から離れる、その関係がもうなくなると罪です。で、神様との関係がないと、私たち永遠の死に向かっているんですよ。もうちょっと怖い話ですけど、事実はそうです。しかし、イエス様が私たちの代わりに、十字架にかかれ、十字架に死んでくださった。誰のためにかというと、今まで生まれた全員の人たちのために、今生きている人たちのために、今から生まれる人たちのために、イエス様が十字架に死んでくださいました。それからイエス様が十字架から降ろされ、キリストが埋葬されたことは、彼の死の事実を証明しています。大切ですよ。本当に死んだですよ。それは さらに彼の復活も指し示しています。だから、キリストが墓の中に3日間にいました。3日目の朝にイエス様が復活しました。これ全部大切ですよ。イエス様が生まれたこと、この世に生きたこと、キリストが亡くなりました、十字架の上に。殺されました。それから埋葬されました。それから3日目復活しました。非常に大切ですよ。その復活のことは私たちクリスチャンの大切、一番大切な教えかもしれません。はい、2番目の話ですけど、この御言葉の中でローマ人への手紙1章16節にこう書きました。信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。その力についてちょっと話をしたいと思います。自分の話ですけど、クリスチャンになる前に私田舎育ちです。もう家の周りに、目の前に、横に大きな大きな田んぼいっぱいありました。日本の田んぼと違って山も全くないんですから、向こうまでに、もう向こうまでに田んぼで、そこに田んぼの中に大きな、まあ遠くから見ると小さく見えたんですけど、大きなトラクターとかコンバインとか、ああいう農業機器がものすごいでかい力いっぱいの農業機器が大好きだったんです。なぜかというか、すごい力があったんです。馬力はすごいんですよ。で、家の近くに来ると家が振動するぐらいすごい力があったんで、私にとってそれは力です。で、神様の力をあんまり考えたことはなかったんですよ。そのプラス、私のお兄さんが速い車が大好きだった。彼が2台を自分でエンジンを改造したりして馬力をアップする、法律違反ほどの馬力アップして、で、彼は勝手にレースをしたりしました。家に来るとエンジンを大きく回転されたり、もう振動が私の心までに来ました。もうそれでも今でも覚えてます。それは私にとって大切な大きな力であったんですけど、神様の力をあの時に考えると、やっぱり竜巻とかハリケーンという台風とか火山とか地震とか、それは神様の力、神様がやっていることは火山、神様の力はそういうものです。他のは考えてない。人に対する神様の力は考えたことはないんです。神様の人生を変える力とか、もう頭に心に入ったことはないんです。もう今日は周りの人たちみんな何を思ってますか、力について。失礼しました。いろんな力いろんな力、毎日耳に入るでしょう。まあ人の力、人力ですね。それと電力、電気の力です。それ大きいですね。この間宮島プレイスチャペルで、広瀬先生の奥さんと私の妻と、家具を、いろんな家具を組むことになりました。で、その家具組みながら、ある家具が、ネジいっぱいたくさんありました。で、小さなドライバーで広瀬先生がやろうとしましたが、途中で広瀬先生がやめた。また今度電動ドリルを持ってきてやりますと言いました。やっぱり電力の力が人の力より早いんで便利ですね。他の力は、まあ火力ね。火力がないと電力もないですね。今は日本では特に。電子力もそうですけど、いろんな力があるんですけど、神様の力って何でしょうか？もう人間が説明するようはないんですよ。無理です。説明することができません。なぜかというと、比べられないんですよ。 偉大の力ですから、うん、でも私たちができるのは、あ、聖書に神様がこういうことをなさったんですから、これを見てください、これを読んでください、神様がこうしましたとか、しました、特に神様がたったの一言でこの宇宙を作りました。すごいでしょ、神様の創造はすごいですね。たったの一言で光を作りました。光あれだけでの作ったんですよ。行った、できた。神様は汗をかけながら宇宙を作ったわけではない。ではない。ああ、今日は宇宙はまだできてないからちょっと残業しなければならないということは全くない。そういう無駄なこと全くないから一言、たった一言で、あれ、宇宙あれ、ということでした。そのぐらいの力、同じ力で私たち人間を変えられる。なぜかというと、力は神様の本質です。神様の性質であります。神、それが事実であるならば、神様は好きなことができますね。無限の力と真理ですから、聖書はこう書きました。身胸のまんま全てを行われる、全て行われる、好きなように神様はできます。私たち人間はそういうことはできませんね。私たちの力は非常に限定的ですね。悪い癖でもやめられない、自分の力でね。神様がその力を、宇宙を作ったり竜巻を作ったり台風を作ったりすることだけではありません。同じ力で私たち人間を変えられます。私たち人間を変えます。私たちを救えます。一言、たった一言で私たちの永遠に向かっているところに変えてくださいます。時々神様の力は金槌のように私たちの固い心を壊さなければならない。ある時は優しい温かい力で私たちの冷たい心を溶かしてくださいます。いつも愛を持って私たちを変えます。失礼します。救い、今日の御言葉の一部、救いに書いてありますね。信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。その救いの話、ちょっと話をしたいと思います。クリスチャンになる前の話に戻りますが、カトリック教会の中、その日曜学校みたいなカテキズムの中にも、救われること、救いということ、ほとんどもう聞きませんでした。もう聞いたことないと思います。教えられてないと思います。なぜかというと、まあ、良いカトリック信者になるための教えばっかりでした。ですから、あなたがとてもカトリック教会の教理を従うならば、もしかしたら天国に行けるでしょうと教えられました。ちょっと怖いですね。確信ないですから。初めて救いの話を聞いたのはサマーキャンプだった。 16歳の時に、私の家の隣の友人、同じ16歳の人が、サマーキャンプに呼ばれました。で、その近くの家の、あの人はクリスチャンで、私のもう一人の友達もクリスチャンで、同じサマーキャンプに、一緒に行きませんかと、私、いやー、その宗教に興味ないな、と答えました。でも彼が、いやー、可愛い女の子いっぱいいますよ、と、なら行きますと、すぐ答えて行きました。泊まるのは私は泊まらない。あの二人は泊まることだったよ。で、朝行って楽しい、まあ遊んだりしました。で、お昼食べてから、外に大きな木があって、その木のそばに座っていた。私の友人は木の向こうか、どっかに一緒にいなかったんで、三人組が私の目の前に現しました。女の子、確か可愛い女の子と男性一人が私の目の前に現れました。で、女の子が私に、ちょっと聞いていいですか？あ、はいです。いいですよと答えました。で、彼女が、Are you saved? あなたは救われていますか？と、突然に聞かれました。え？ということ、全然意味わからないし、恥ずかしいし、もう、どう答えたらいいと黙りました。もう何も、それから言ってない。いろんな質問聞かれたんですけど、もう黙りました。それから3年後ぐらいに、本当に私は救われました。クリスチャンになりました。まあ、間違えてる、救いに関する間違えてることがたくさんありますが、ちょっとだけここで、いますので、救いは全般的なものではありません。その意味は何でしょうか？これですね。みんな救われます。みんな天国に行きます。何をやっても、どういう性格であっても、悪い人でもいい人、お金持ちの人でも貧しい人でも、虫を殺したことない人、人をたくさん殺した人も、救われます。天国に行きます。という、何をやっても何を信じてもいいし、信じていなくても、みんな天国にいます。それは間違えているんです。聖書はそういう教えは全くないです。もう一つは、いい人だから救われる。いい人だから天国に行ける。これよく日本で聞くんですね。まあアメリカ人もそう思っているかもしれないけど、よく日本のテレビで聞く。特に、人気のタレントがなくなるとか、あの人は今天国で激をしてるんですね。神様の前に。それが芸能人ね。人気の芸能人が亡くなると。ああ、今彼は神様の前で漫才してますね。神様笑ってるね。とか。歌手とか、人気の歌手が神様の前で、天使と一緒に歌っているんでしょうね。今は。私を見ているんでしょうね。天国から。と、よく聞きますけど、残念ですが、聖書は、いい人だから、人気の人だったんですから、救われます。天国に行けます。もう書いてないんです。教えてないんですよ。なら、救いは何でしょうか？私たち人間は罪深いものです。神様から離れています。事実です。神様との関係が壊れています。自分の力で、自分の良さで天国に行かれない。救われない。けれども、神様の御子イエス・キリストを信じたら、そして悔い改めたら、神様の怒りと裁きから救われます。私たち、レスキューが必要ですね。救われるのはレスキューですね。よく、秋に、登山とか、ハイキングに、山に、もう毎年ぐらいニュースに出るんですけど、山に行ったりして、 もう天気がいいと思って、まあ準備が十分できてると思って行きます。で、そこで、山の谷の隙間に落ちて、足折って帰れなくなる。携帯で家に電話すると、レスキュー隊を呼んで、私こういう状態になって、それから全く連絡ないと、奥さんが、必死で、レスキュー隊か警察に連絡したりして、うちの旦那が山に、登りに行ったんですけど、二日帰ってこない、連絡ないから。で、レスキュー隊が山に行って、ヘリで、ヘリから人がワイヤで降りて、落ちた人が帰れなくなる人が、を、帰れなくなる人を救う、レスキューする。で、抱きながらヘリまでに一緒に上がる、救われる、その一時的の救い。多分その人が、ああ、迷惑かけてしまいましたが、すみませんね、とか。で、ヘリの、レスキュー隊の人、わかったわかった、黙ってくださいと、まあ言わないと思うんですけど、思っているかもしれない。でも、そのレスキューが済んだら、そのレスキュー隊の人と、そのレスキューされた人の関係も終わりますね。一時的の救いです。でも神様の救い、聖書の救い、永遠の救いです。イエス様を通して永遠の結果があります。イマヌエルが私たちと共にいます。ずっと。一緒にいるだけではありません。聖霊様を通して信じる者のうちに生きておられます。もう一回言います。聖霊を通して信じる者のうちに生きておられます。非常に大切です。共に一緒にいるだけではなく、うちにいます。大きな意味で、イエス様が確信者の中におられます。目には見えないけれども、確かおられる。私たちと一緒におられるし、私たちのうちにおられる。ですから、クリスチャンになる時から、証ができます。今日の話の初め頃、ジャクソン先生に伝えられた事実。神様があなたになさったことを伝えなさい。が、これですね。一人ではないですから。イエス様が今どこにいますか？どこに生きていますか？私のうちにおられます。ですから、パウルがガラテヤの信徒への手紙にこう書きました。生きているのは私、もう私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるなのです。キリストがこのように言った時に、パウロが、これ書いた人が、イエス様は出会いませんでした。イエス様のことを信じてなかった。でも、パウロがクリスチャンになってから、キリストが私のうちにおられると言えることになりました。でもね、先生、イエス様が私のうちにいる気がしないで、しない時が多いでしょ。そのしない時もあるでしょうが、確かにイエス様が信仰による私たちのうちにおられます。これ私たちの救いです。皆さんのうちにも、目には見えませんが、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストを従う思う弟子たちには、間違いなくイエス・キリストが聖霊という形を通して永遠にうちにおられます。感謝します。最後にもう一回今日の御言葉を読みたいと思います。私たちは福音を恥としない、 福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。お祈りしたいと思います。愛する天の父様、あなたの御言葉を、あなたの御言葉が事実であることを感謝します。あなたの福音がすべてイエス・キリスト様のことだと理解できるように、あなたの偉大な力にあって信仰信頼できるように助けてください。そしてあなたが私たちのうちに生きておられることを知り、あなたの救いの中に休めるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。バイバイ。